通告に従いまして、まずは低炭素社会の実現に向けた取り組みについて一般質問をいたします。昨年の10月に菅首相は2050年に脱炭素社会に移行すると所信表明演説で述べ、それまでに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げ、2030年度の温室効果ガス排出量を13年度比で 46% 削減する方針を示しました。これを踏まえ、北海道の鈴木知事は再生エネルギーが豊富な北海道として貢献の視点で考えるゼロカーボン北海道として進める考えを示しており、地域の省エネ・新エネ導入の加速化に向けた集中的な支援を行うほか、吸収源対策として森林資源の循環利用や脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換を推進するなど、 CO2 の排出と吸収の両面から積極的に取り組むとしております。このことから留萌市においてもこれらの取り組みを進めることと考えられますが、これまで行ってきた取り組みや今後について考えられる取り組みについてお聞きします。また目標の実現には再生可能エネルギーの積み上げが必要と思います。現在この地域で計画されている風力発電事業の進捗状況についてお聞きします。次に中項目2点目の脱炭素化と車社会についてお聞きします。今年1月18日に始まった通常国会において、菅首相は施政方針演説で、国内販売車の電動化について、2035年までに新車販売で電動車 100% を実現すると表明し、これまで2030年半ばとされてきた達成時期をより明確にしました。このことは、モビリティ産業における世界の潮流が脱炭素社会に向け、自動車の EV 化に関する規制強化を加速させていくことに間違いなく、太陽光、水素電池車など再生可能エネルギー車の開発にも積極的になると思われます。しかし、電気自動車、いわゆる EV は、バッテリーの寿命と航続可能距離が現在より飛躍的に向上し、合わせて1台あたりの購入コストがガソリン車並みに下がらない限り、ガソリン車にとって変わるのは難しいかもしれません。モビリティ、すなわち交通、物流などを考えますと、高齢者の運転免許返納や地域公共交通計画の作成等、この地域においてさまざまな検討課題があると考えられます。このことから市民は今後において車の購入等に検討が必要になると思われ、行政サイドはこれらの情報を速やかに的確に発信することが望まれると考えます。市長が考える脱炭素化と車社会についてお聞きします。続きまして、大項目に2番目の公共施設の整備についてお聞きします。留萌市公共施設整備検討会議は、昨年10月に設置され、新たな公共施設の整備に関し、駅前周辺地域での立地誘導を前提に、道の駅留萌周辺地区と一体となったにぎわい交流拠点として必要な機能や、役割、行政機能の集約化のほか、民間誘導の可能性などについて検討を行い、その検討結果を新たな公共施設整備に関する基本構想に反映させたいと考えているようですが、現在までの開催を踏まえ、スケジュール通りに進んでいるのでしょうか。進捗状況は、状況と会議においての課題、問題点についてお聞きします。次に市役所本庁舎についてお聞きします。昭和37年に建設された現本庁舎は、建築後59年を経過し、建物の老朽化に加え、庁舎機能の分散化、バリアフリー対応の不足、情報化社会の進展に伴う ICT の活用や、多様化・複雑化する行政需要、大規模地震や感染症対策、省資源・省エネルギーといった低炭素社会の実現に向け、環境と共生した視聴者が求められていると、公共施設整備に関する庁内検討報告書で述べられております。 5月にコロナウイルスへの感染から市庁舎内に発生したクラスターは、職員の事務スペースの共愛化などの原因も考えられますが、結果的には3日間の閉庁により、市民サービスの低下に至ったと思います。これまでの市長からの答弁では、財政負担の軽減が期待できる社会教育施設の整備を庁舎より優先し、検討を進めるとし、庁舎建設に有利な制度の延長要請を国に求めながら、耐震化等必要な対策や、一部移転による分散配置の可能性を検討するとしております。今回のクラスター発生により、庁舎の建て替えも含めた機能改善に取り組む優先度が高くなってきているのではないかと思いますが、市長の見解をお聞きします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
燕議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの中で、中項目1点目、地域における取り組みとして、脱炭素化に向けたこれまでの取り組みや、今後考えられる取り組みについてのご質問でございますが、留萌市では、平成15年3月に、現在および将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で、必要とする良好な環境の確保を目的とした、留萌市環境基本条例を制定し、平成18年3月には、市民、事業者、市が協力し、環境に関する広範な施策を総合的かつ計画的に推進するため、留萌市環境基本計画を策定いたしました。また、平成20年3月には、留萌市の事務事業に伴って生じる温室効果ガスの排出の抑制を図るとともに、環境への負荷を低減することを目的とした地球温暖化防止実行計画を策定し、ハイブリッド車や電気自動車の導入、執務室のこまめな消灯、クールビズやウォームビズの推進、環境配慮型製品の購入や使用を含むさまざまな取り組みを実施しております。さらに、平成29年4月には、子どもたちや未来の市民が安心して暮らしていける環境を残していくため、市民や事業者、市が連携して、留萌市全体でクールチョイスを推進するクールチョイス宣言を行い、以降、国の交付金を活用しながら、市内小学校に出向いての環境学習、省エネ生活や防災に関するセミナーの開催、子ども祭りなどイベント時での啓発ブースの設置、広報誌での特集など、クールチョイスの普及啓発に関する取り組みを実施してきており、また今後においても、引き続き温暖化対策の重要性などについて、啓発してまいりたいと考えております。次に、この地域で計画されている風力発電事業の進捗状況についてのご質問でございますが、現在、風力発電事業として、留萌市内におきましては、レウケ牧場内に10基の風車が設置されているほか、令和4年度には、留萌港三泊地区に、新たに2基の風車が建設される予定とお聞きしているところでございます。レウケ牧場内の風力発電事業につきましては、平成9年から平成13年の5年間で建設され、現在20年ほどが経過し、 新たな更新時期を迎えることから、将来的には大型風車3基に集約した上で発電事業を継続したいと伺っておりましたが、その後事業者において輸送道路等の設置や橋梁の改修なども含めた新たな設備投資における投資効果などを検証した結果、霊受地区での新規投資は見合わせるとともに、順次廃止撤去を行いながら、将来的にはすべての風車の廃止撤去を検討したいと伺っているところでございます。次に中項目2点目、脱炭素化と車社会についてとして、交通や物流などを考える上で、この地域においてはさまざまな検討課題があると考えられるが、脱炭素化と車社会についてどのように考えているのかとのご質問でございますが、今年の1月18日に始まった通常国会での菅総理による施政方針演説で、国内販売車の電動化について2035年までに新車販売で電動車 100% を実現すると表明されたことで、新車販売における将来的なガソリン車やディーゼル車などの内燃機関車規制という方向性が明確になったものと認識しております。しかし、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車などの電動車両は、2019年に国内で販売された約430万台の新車のうち、ハイブリッド車は約 34%、プラグインハイブリッド車や電気自動車に至っては、1% 未満にとどまっている状況にあります。地球温暖化を引き起こす温室効果ガスの国内排出量のうち、自動車は全体の 15% 程度を占めていることから、将来的には環境に配慮した電動車両の普及は必要なものと考えますが、現状では電動車両に対する補助金や税制優遇があるとはいえ、ほとんどの場合でガソリン車の方がコストパフォーマンスに優れており、また地域においては公共交通体系が必ずしも十分とは言えず、自家用車の日常生活への依存度が高い状況にあることから、価格など車両そのものの問題や新たな公共交通の在り方も含め、地域の住民生活への諸課題などが整理されない限りは、なかなか普及にはつながっていかないものではないかと感じております。なお、日本自動車工業会も車両の電動化に関わる政府目標に同意する考えを示しているため、今後は国などの動向を注視してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、公共施設の整備についての中で、中項目1点目、社会教育施設の整備についてとして、留萌市公共施設整備検討会議の進捗状況と、会議においての課題や問題点についてのご質問でございますが、留萌市公共施設整備検討会議につきましては、令和2年度においては3回の会議を開催したほか、北海道大学の小笹准教授を講師として招き、市民を対象とした講演会を1回開催したところでございます。会議における検討内容につきましては、老朽化に伴い更新時期を迎えている社会教育施設について、現状、課題認識の共有や、建て替えに必要な面積を満たす私有地を中心にリストアップし、候補地の絞り込みの検討、 駅周辺地区立地における期待される効果や市民とのワークショップの実施方法などを中心に協議を行ってきたところであり、現時点においては施設の立地場所として駅周辺地区を候補地に今後具体的な協議を進めていくことが確認されたところでございます。会議における課題や問題点といたしましては、コロナの影響により会議が開催できずに時間を要していることや、立地場所や施設更新についての市の考え方に対し、町の中心の考え方を先に議論した上での立地場所の選定や、他の遊休施設の利活用、民有地の活用なども視野に入れた検討など、多くの検討の視点が提案され、論点が多岐に膨らんでいること、さらには公共施設の整備を考えるのに合わせ、エリア周辺のまちづくりの視点を議論する必要があることなど、当初の想定よりも協議に時間を要するものと考えているところでございます。市といたしましては、今後早期に会議を再開し、改めて本検討会議での協議の視点を確認した上で、駅周辺地区への立地を前提とした新たな公共施設の整備に向け、まちづくりの視点からエリアのにぎわいづくりに貢献できる施設機能や役割、機能連携などの協議を進め、今年度中に検討会議としての基本的な方向性を取りまとめてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、市役所本庁舎についてとして、今回のクラスター発生により庁舎の建て替えを含めた機能改善に取り組む優先度が高くなってきているのではないかについての質問でございますが、市庁舎の建て替えなどの検討につきましては、庁内に設置しました留萌市公共施設庁内検討会議におきまして、平成30年7月から約11ヶ月にわたり検討を重ねてきたところでございます。検討の内容といたしましては、庁舎を改築する場合の施設の規模や事業費、活用可能な財源のほか、同時に検討を進めておりました社会教育施設の整備に合わせた複合化の可能性など、多岐にわたる項目につきまして、検討を重ね、建て替えなど整備の方向性を模索してきたところでございますが、老朽化の課題は認識しつつも、同時期に重複して施設整備を進めることは、財政運営上、困難であることから、国の補助金や過疎対策事業債などの有利な財源を活用することが可能で、文化スポーツをはじめとした各種団体や各学校の児童生徒などの市民のほか、周辺地域の住民など多くの利用や集客が見込まれる社会教育施設の整備の検討を優先して進めていくとの結論に至ったものでございます。私といたしましては、防災上の観点や執務スペース、換気対策など、ポストコロナ社会における庁舎機能の充実を図る上でも、庁舎の建て替えに対する国の財政支援措置の延長について要望しながら、社会教育施設の整備検討と並行して今後の市庁舎の在り方についても検討する必要があると考えているところでございます。以上です。
つばめ議員。
それでは、再質問をいたします。先ほどの答弁にもありましたが、平成28年3月からこのクールチョイスですね、クールチョイスについては取り組みが始まったと。その中、前市長であります高橋市長がですね、平成29年4月にクールチョイスに賛同し、市長宣言をしたという流れでこのクールチョイス続いてきていると認識しておりますが、こういったクールチョイス、例年でいきますと大体今頃と申しますか、 この時期に採択が決定して、まあ、補正でこの事業をずっと続けてきているという流れにはなってきていると思いますけれども、今年度においてはこのクールチョイスにおいてはどのような形になっておりますでしょうか。よろしくお願いします。
今年においてもですね、また事業の採択がなるというふうに確認しておりますので、まあ、今後また補正予算等で対応させていただければというふうに思っています。以上です。
椿議員。
わかりました。またクールチョイスでですね、この脱炭素社会に向けた活動を行っていけるということでございますので期待したいと思います。次に地方公共団体における脱炭素化ということでお聞きしたいと思います。まあ、地球温暖化対策の指針に関する法律では、都道府県及び市町村はその区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し及び実施するように努めるものとされています。こうした制度も踏まえつつ、昨今脱炭素社会に向けて2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体が増えてきているということでございます。環境省としましては2050年にこの CO2 を実質ゼロにすることを目指す旨を首長が自ら地方自治体として公表された自治体をゼロカーボンシティとしておりまして、2021年6月11日現在407自治体が表明し、表明自治体の総人口はですね、約1億1051万としております。北海道の表明自治体はですね、13自治体で、東北では稚内市が表明しております。今後もこの表明する自治体増えることが予想されておりますけれども、留萌市も検討する必要があるのではないかと私は思いますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
ゼロカーボンシティの表明ということですが、日本が2050年度までに一連の活動において排出される二酸化炭素、同じ吸収される二酸化炭素の量を同等にすることを目指したカーボンニュートラルを目指しており、また同じく2050年までに二酸化炭素を実質ゼロにするゼロカーボンシティを表明する地方自治体も、少しずつではありますが増えてきているというふうに感じているところです。このゼロカーボンシティの表明ということですが、留萌市においてはですね、今留萌港において石炭の取り扱いをしている。ただ、その石炭を、実質的に二酸化炭素を排出しているわけじゃないですけれども、それをエネルギーとした火力発電ということで、これもですね、2030年には、脱石炭ということで、なくなると。ただやはりまだ、そういう企業があるということも踏まえて考えていくとですね、やはりその地域におけるこの再生可能エネルギーのこれからどんどんどんどんポテンシャルが上がっていって、そういう課題をやっていくことと、やはりそういうその規模の中で、私どもとすればですね、そういうところも、やはりこう見据えていくというか、単に宣言をするということではなくてですね、やはり今後のエネルギー政策なども考慮しながら留萌市にあった宣言というのを検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
椿議員。
わかりました。地域のいろいろ特性あると思いますので、これについては市長の方で今後いろいろ検討しながら対応していきたいというふうに捉えておりますので、よろしくお願いします。続いて、中項目じゃないですね、風力発電のことについてちょっとお聞きしたいなと思います。先ほど1回目の答弁でですね、三泊地区においてですね、風力発電事業が計画されているということでございますが、令和4年度中に運転開始するということでございますけれども、 これ、まあ、大型の風車が2台つきますが、送電線等のルート、どういうふうな接続になるのか、その辺についてもし分かるお話があればお聞きしたいと思います。分からなかったら、結構でございます。
地域振興部長。だってもう一度。はい、地域振興部長。
今ですね、三泊地区に計画しております風力発電事業につきましては、常任会等でもご報告してたんですけども、2基の大型風車、大きさとしてはですね、80メーターのですね、大きさの風車が、まあ、ブレードも含めると140メーターぐらいになるんですけども、大型2基を今、計画しているところでございます。送電線につきましてはですね、三泊地区からですね、春日町の奥の方までですね、送電線を引きましてですね、北電さんのですね、ケーブルの方に引き継ぐというようなお話を伺っているところでございます。以上です。
つばめ議員。
わかりました。それではですね、続いて、脱炭素化と車社会についてお聞きします。先ほど市長もお話ししたとおりですね、2019年度の乗用車の販売台数430万台のうちですね、電動自動車プラグインハイブリッドは4万台で全体の 1% というお話をお聞きしました。この割合をですね、増やすというのは本当に大変な内容だと思っておりますし、段階的に進めていかなければならないというのは市長の答弁から確認できたわけであります。この現在のこの EV やパワーコンディショナー、要するに給電できる装置についてはですね、各種補助金が交付されていると聞いておりますが、この補助金、国の補助金ですとかいろいろな団体の補助金もあります。聞くところによりますと、札幌市羽幌町にはですね、自治体独自の補助金があるというふうに聞いております。今後はですね、この車を使う利用者、また事業者等も関係してくると思いますけれども、こういった EV の普及に対してですね、ある程度、こういった補助金も必要であるのではないかなというふうに思いますが、留萌市においてこの独自の補助金制度の導入についてですね、考えがもしあればお聞きしたいと思います。
市長。
このパワーコンディショナー等のですね、補助金につきましては、まず留萌市としては昨年、国の地方創生臨時交付金を活用してですね、1台、配置をしたところです。で、本来であればこれを活用してですね、5月25日に開催を予定しておりました留萌市市民防災訓練の中で、今ある公用車、電気自動車1台を使ってですね、発電させて、それをこう実際に市民にも見ていただく、そういうような形でですね、デモンストレーションをですね、計画をしていたところです。こういう、そのコロナウイルス感染症の拡大に伴ってちょうど緊急事態宣言が発出されてたということで、開催が中止になったということでですね、次、例年であれば9月にそういう防災訓練等をしながらですね、そういう機会をして、市民にもこの利便性というか、そういうのを促しながら、今後現状としては今まだ市としては、計画をされてないということでご理解をいただきたいんですけど、やはり時代の流れに即したですね、さまざまな動きをしていくということが当然必要となってくるというふうに思っておりますので、今後ともですね、状況の判断をしていきながら補助金の交付金だとかそういうことの研究をしてまいりたいというふうに考えているところです。
つばめ議員。
まあ、市でも1台電気自動車を所有しているということで、まあ、防災にも今後活用する準備はしていたけれども、まあ、開催できなかったっていう市長の答弁ですが、まあ、非常にそういった災害時においてもこの電気自動車っていうのは活躍する場が、まあ、パワーコンディショナーがなければ難しいとは思うんですが、今後やはり、胆振東部地震のブラックアウト等の教訓からですね、市役所としてもこの電気自動車の導入にはですね、非常に前向きに私進むべきではないのかなというふうに思いますが、今後の導入、まあ、今回は補助金で、導入されたということでございますけれども、市の公用車を今後電動化していく、そういったお考えがあるのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ今、配備されております公用車につきましては、令和元年に、電気自動車として購入させていただきました。で、現実は私も出張等に活用させていただいたんですけれども、まあ、やはりその充電する時間で、札幌に行ってですね、帰ってくるというふうになると、札幌で1回、フル充電をしなきゃならないということになりますと、やはり、運転手が同行しているですとか、さまざまな要素が出てくるのかなというふうに思います。ただ、2年経過したことによって、それなりの改善点がそれぞれメーカーであるということを含めていくと、今後やはり電気自動車というのは普及されてくるというふうに思っています。今後多分段階的にですね、プラグインハイブリッド、そして電気自動車という形が一番望ましいんじゃないかなというふうに思いますし、留萌市としても今後公用車計画においてはですね、そういうことを検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
椿議員。
それでは続いて次の項目なんですが、5月12日にですね、留萌市地域公共交通計画策定支援業務についてですね、プロポーザルが実施され、受託業者が決まりました。この業務に市長として期待する内容について、もしお話しできることがあればお願いしたいと思います。
市長。
この地域公共交通計画の支援業務の受託者に期待する内容ということですが、やはり地域公共交通計画策定支援業務、委託するにあたってはですね、一応5社からの参加表明の提出を受けて、5月12日に公募型プロポーザルを実施して、受託候補者を選定したところであります。今後、留萌地域公共交通活性化協議会と受託候補者との間で契約を締結してですね、地域公共交通計画作成のため、この交通実態調査や市民ニーズ調査などの調査事業を行ってまいりたいと考えております。市といたしましては、やはり都市構造の変化やまちづくりの視点を持った、やはり交通網の構築や広域交通との接続性の確保、公共交通空白地域の解消を図るための施策などをやはり進めていきたいというふうに思っております。効率的で持続可能な公共交通の運行に向け、 IT 技術の活用やデマンド予約、 IT 技術の活用によってのデマンド予約や AI 運行システムの導入なども、やはり提案をいただいているということですから、やはりこれらの実用化に向けたですね、取り組みについても受託者に期待をしているところでございます。以上です。
椿議員。
はい、今市長からですね、AI ですとかそういうデマンドの話が出てきました。新聞報道等でもですね、いろいろそのスマートフォンを活用してその現在のバスの位置とかが分かるですとか、そういったことで非常に今もスマートフォンも高齢者の方も持っていますから、非常に分かりやすく入っていける中身がこれから 議論されていくのかなというふうに思ってます。そういったことでですね、この、業務がですね、どのように市民に広く伝わって、その先ほどの空白地帯の解消ですとか、そういったことに私、どうつながっていくか、非常に期待しております。もし、市長の方でですね、そういった具体的な、どういうふうに変わっていくかもしれないということを、もしお話しすることができることがあれば、お聞きしたいと思います。
市長。
ですね、この、業務に期待するところには、やはりその、今、議員がおっしゃった通り、スマートフォンの活用というのがですね、これからの時代に非常に重要になってくるのかなというふうに思います。特にこの度の、ワクチン接種に関してもですね、電話予約と、ネット予約、やはりその、電話に対しては非常に、なかなかつながりづらいですとかあって、また、そのことで、ネットの方が便利ですよっていう情報が多分、市内にも流れているというふうに思います。で、現在、地域おこし協力隊のですね、活躍によって、さまざまな講習会など開きながら、高齢者でも使いやすい、まずそこがですね、大事なのかな。で、使い勝手が分かったことによって、今後その、例えばこういう公共交通の在り方、よく言われる MaaS ですとかですね、さまざまなことが考えられて、何かボタンを押すと、そこで、5分、10分でこう来てくれるような、そんな時代に徐々になっていくのかなというふうに思ってます。まずは、ですから、それぞれがやはり携帯等の、iPhone 等の使い勝手を十分把握していただくということから、徐々にそういう時代の変化に馴染んでいくんじゃないかなというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
わかりました。それではですね、大項目2番目の公共施設の整備についてに入りたいと思います。先ほどの答弁からですね、当初、今年の秋ぐらいに基本構想的な感じでまとめていきたいというお話でありましたが、コロナ等もあってですね、なかなか会議が開催できなかったということで、また問題点としてもですね、いろいろな、こちら市としては駅周辺を前提でいろいろ議論したいという部分もあるんですが、非常にお話が広がってしまっている可能性もあるというようなお話を聞いた感じでございます。いずれにしてもですね、市長としては、この公共、新たな社会教育施設については、駅前といいますか、駅周辺の建設で進めていきたいという考えがであるのかということについてですね、もう一度お聞きしたいと思います。
市長。
この検討協議会の中で、さまざまやはり議論していただくということは有効だというふうに思っています。で、まずその私の考えの中では、やはりその当然その持続可能な財政運営ということも含めてですね、場所の問題、またそこが私有地かどうかという問題、またこれはお金をかけないということがもう第一のお話ですが、その中で、JR の問題も含めてですね、今後、やはり、多分留萌市内においては、この市役所地域、旧市街と言われた地域から、商店街、そして、やはり公共交通機関のある、境町、こういうその時代の流れとともに発展してきたというふうに思っておりますから、そのにぎわいをなくさないということも大事ですし、また都市マスの中においてもにぎわい創出ですから、やはりこの今後考えられる中で、やっぱりそこに公共施設をなんとか持っていくことが今後の利便性につながるだろうというふうに考えてたところです。ただその中で先ほどもお話ししましたが、やはり財源の確保ということで、一番何が今 できるのかという中では、やはり社会教育施設が一番近いんじゃないかなというふうに考えているところです。ただタイミング的に令和2年度まででしたが、公的債といわれるものがですね、防災の観点から発出されてたところですが、なかなかすぐそこに議論として向かうことができなかったということで、そこの部分についてはもう致し方ないというふうに考えてたところですが、今後改めてそういうことについても検討されていくだろうというふうに思ってますし、まずは今有効的な部分をどう会議の中で進めさせていただくかということで、議論の進捗につなげていければというふうに思っているところです。
以上です。
つばめ議員。
市長から JR のお話も出てきましたので、JR との交渉もしながら、留萌線に関してはですね、留萌から沼田間の路線を廃止容認ということで、駅周辺の地域の活用について議論を進めたいんだというお話はこれまでされてきたと思います。ですからこのやはり、その議論をですね、早期にやはり社会教育施設を取り組みたいという思いがやはり市長の中にあるのではないのかなというふうに思いますが、そのスピードに関しては市長どのように考えておりますか。
市長。
スピードという観点からすると、JR の廃線問題が非常に、進んでない、状況です。で、この問題というのは、留萌市としての考えは示したところですが、やはり、北空知地区の、市長においてはですね、まだ存続部分運行ということで進めている状況で、JR とすれば非常に今このコロナ禍においても厳しい財政運営というふうにも聞いておりますし、国からの支援というのはありますが、それは利用拡大に向けての支援ということですから、なかなか今の赤線区に対する問題というのは非常に厳しい状況という、これはもう皆さんにもお伝えをしてきてた状況です。まずはこの問題もいろいろ JR と協議していきながら解決しながら、並行してやはりその新たな駅前地区含め、またやはり街中と言われる部分もですね、やっぱり今後検討していかなきゃならないというふうに思っておりますので、さまざまなご意見をいただきながらですね、判断をしてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
続いて、2番目のですね、市役所本庁舎についてお聞きしたいと思います。先ほどの答弁によりますと、庁舎建て替えに対する国の財政支援措置の延長について要望するとあります。今年の2月にですね、議会に対して本庁舎整備にかかる被災制度創出を要望する会の設立に伴う要望活動の協力依頼がございまして、内容としましては、市民の安全安心を守るための防災拠点となる本庁舎の建て替えに関わる被災制度の創出にあたって、執行部と市議会が一丸となって要望活動を進めることが必要ということで、協力依頼がありました。この要望の会に関しまして、現在どのような段階なのかお聞きしたいと思います。
市長。
この本庁舎に本庁舎整備にかかる被災制度創設を要望する会、ということで、江別市が、座長となってですね、江別、登別、名寄、小樽、夕張、美唄、芦別、伊達、留萌の9市です。で、これは、道内においてですね、本庁舎の未耐震の市ということで、発足されたところです。で、総会をオンラインで開催してですね、今後、さまざまな要望活動をしていきましょうということで進めております。で、最初にですね、 武田総務大臣が北海道に来るというお話もあったことからですね、来た時にお会いして要望を出すという予定でございましたが、このコロナ禍においてさまざまな活動が休止されたということで、現在北海道市長会においてですね、今を通して全国等にですね要望をしているところでありますし、今後機会あるごとに地元選出の国会議員含めてですね、要望活動を行っていただきたい旨の話も来ております。このコロナの状況を見ながらですね、積極的に私どもとしてもやはりこの効果的なですね記載制度の創設を今一度見直しをしていただけるよう要望をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
今市長の方からですね、この要望の会の座長江別氏というお話がありました。江別氏はですね、報道によりますと、築55年の庁舎でですね、耐震診断ではですね、震度6強から7程度で倒壊の危険性がある庁舎だということで、市役所本庁舎をですね、江別港跡地で建て替える計画を固めたという報道をつい最近見ました。この中で2023年度中に基本計画をまとめ、27年度中の完成を目指しているとのことですけれども、先ほどお話ありました公的債が使えないということで、江別氏がですね、このような計画を出したということで、どのような財源確保が可能なのか、ちょっと今、私は分からないんですけど、もし市長分かる部分があればですね、お話しいただきたいと思いますが。
市長。
詳細については、ちょっと私も聞いてないんですけども、ただその年数を考えていくとですね、私どもも感じているのは、やはりこの再延長になったとしても、やはり短いだろうというふうに思ってます。それでやはりこの庁舎問題というのは、やはりどの地域においても場所の問題、非常にその場所の見直しについて時間を要しているということで、そういうことである程度江別としては既存のところに建てるという方向性を示して進めているんじゃないかなというふうに思います。で、留萌市としてもですね、財源の問題については、一般単独事業債で行う方法、それと、公的債が使えると交付税の返りがあるということ、あとは、PFI を活用して、地元もしくは、企業に立てていただいて、それを、市としては借用していくという方法、ただやはりなかなかその返済を考えていくと、一般財源で返すのか、要するに交際費で返すのかの違いになってきますから、やはり財政においては非常に厳しいということを考えられますので、なるべくやはり公的債を活用して、行くのがいいというふうに考えております。なんとか、情報をですね、皆さんと共有しながらですね、的確に、時間のロスないようにやはり進めていくことが大事だというふうに思いますので、十分情報提供をしながらですね、皆さんのご意見もいただいていきたいなというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
今回のクラスター発生によりですね、証明書の発行や料金の納付など市民生活に直結することが若干支障があったと思います。例えば市民が訪れるこの窓口ですが、市民課や税務課、子育て支援課などが対応する本庁舎1階や水道料金等で訪れる上下水道課の窓口業務の部門をですね、新たに例えば駅周辺で検討されている社会教育施設に設置することは可能なのか、それについて市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
さまざまな方法というのは考えられるというふうに思います。やはりその庁舎が、まあ、庁舎がというか、職員が一つの建物にいなきゃならないということでもないというふうに考えていけばですね、まあ、今回のようにさまざまなリモートですとか、テレワーク含めて考えていく、またその分散、まあ、やはりその庁舎の業務の分散化、またその ICT の活用によってさまざまな業務が一本化できるということであれば、そういうことも必要になってくるというふうに思っています。ですから、まあ、庁舎自体がですね、管理部門、またサービス部門、さまざまな部門が分かれていくということも、まあ、考えられるんじゃないかなというふうに思いますから、本当にこの検討会議の中でも、まあ、具体的にそういう議論もですね、まあ、していただければ、進展性というのがまた出てくるのかなというふうに私自体も思っているところです。以上です。
燕議員、
1回目の答弁でですね、社会教育施設の整備検討と並行して今後の視聴者の在り方について検討する必要があると考えているということでございます。まあ、今回のクラスターの検証次第では、まあ、既存施設への庁舎機能の分散化、記載条件が良い社会教育施設に集約して、考えていく必要があるのではないかというふうに思いますが、最後に市長に見解を聞いて一般質問を終わります。
市長。
まあ、今燕議員がおっしゃった通りですね、やはり今後本当に時代の流れというのは刻々と変わってきているなというふうに思っています。4年前の時にはまだやはりこのようなコロナウイルスっていう状況も想定されない中で、でも一つ一つ時代の流れがですね、変わってきている、それに対応できる状況にもなってきているというふうに思っています。まあ、その中でやはりその庁舎のや社会教育施設の在り方を、まあ、今一度いろいろ検討会議の中で議論していくという、深めていくということが、まあ、大事であるというふうに思ってますし、町のやはりその在り方含めてですね、まあ、都市計画上の問題というよりも、まあ、どのような形で土地の有効活用をしていくのか含めてですね、やはり一番いい場所というのを選定していきたいというふうに考えているところです。ただやはり一番有効なのが現在 JR で議論されている広大な土地というのが今後船場公園や道の駅の活用にもつながってくるということを踏まえて、私の方からはお話をさせていただいているということでご理解いただければというふうに思います。以上です。
5番燕議員の質問を終わります。